ジョー・ジャックマンズポッドキャスト、今週も45分間お付き合いください。では始まります。
お久しぶりです
ということで、まあ、本当に2ヶ月ぶりぐらい空いてますけども。
そうですね、すいません。
いえお互いちょっといろいろと忙しかったというところで、なかなかタイミングが合わずずれ込みましたけれども、
そうですね、
まあ、ちょっとシーズンになってきたので、怖い話でもと思ってお呼びした次第ではあったんですけれども、ちょっとその前にですね、少し近況の方をお話したいなと思いましてですね、とりあえずですね、こういったあまり聞いてないだろうということで、あまり返事の方ですね、返事といいますか、ご意見の方ですね、こう語ってくれるというか、書いてくれる場所もろくに作らずにスタートしてたんですけど、なんか、いろんな方法でですね、コメントしてくれる方がいらっしゃるようになりまして、初回に話してた会談会はですね、ちょっとこちらですね、ブログの方でも何度かコメントいただいてるパルムさんという方からですね、非常に怪談師っぽかったということでお褒めいただきましたんで、どうも、いつもお聞きいただいてありがとうございますというところで、であとですね、一応これ、この収録はちょっとわからないかと思うんですけど、ちょっとオープニングの後にですね、一応こちらですね、みかん師匠の方にご協力いただきましてですね、ちょっとちゃん と、ご意見を聴取する形でメールアドレスも設定しておきましたので、ご意見ご感想またはクレームとか苦情があればそちらの方にお寄せいただければと思いますので、謝れと言われたらこちらのいつでも謝る用意がありますのでよろしくお願いしますと、言ったあたりなんですけれども、あとねもう一つですね、ちょっと愚痴らせていただきたいことがありましてですね、ちょっと私車乗ってるんですけれどもですね、最近ですね、もともとその車っていうのがね、かなり古い中古車で、平成元年式ですから、今だから28年前の車なんですけど、でもそれがね、前にね、エンジンブルーを起こしまして、高速道路で走ってる時にドキュンっていう音がして、まずアクセル踏んでも、何も起こらず、キーを回しても全く反応せず、で後ろから白煙が出て、それで仕方なく止まって、でレッカーしてもらったんですけど、本当にですね、エンジン部分のですね、ところからですね、本当にピストンが折れて、エンジンに穴が開いたぐらいのトラブルが起こってて。
うわー、
これでね、27万円で買った車がですね、修理代金があったら、エンジンの世界で40万だねって言われて、ちょっとクラクラ。でもな、つって、ちょっとこれ、ローン始まってばっかりだしなと思って、まあ、とりあえずそこはそれで、同じ車また27万ぐらいで買ってもまた同じ故障しても嫌だなって、乗せ替えでもすればいけるだろうと思って我慢して、そこは修理したんですけど、 その次の夏にですね、あの今度クーラー壊れましてね。クーラーね、あのびっくりしたんですけど、あれもあのとりあえずあの全部窓開けて、あの風さえ流しとけばなんとかいけるだろうと思ったら、あのエンジンの排熱がひどくて、あの乗ってたら本当に気分悪くなって熱中症みたいになっちゃって、
うん、危ない危ない、うん、
それであの頑張ってですね、あのとりあえず修理出してみて、まあ言ってもクーラーなんてね、備え付けのクーラー買っても10万ぐらいだからそんなもんだろうと思ったら、あの30万ほどかかるっていう話になって、
うわ
いやもうでもなっつって、いやエンジンの世界だしなと思って、それでまた、修理はして、でその後まあ1年半ぐらい調子よく乗ってたんですけど、この前またクーラーがぶっ壊れましてね、いやー結局なんだかんだ言って100万ぐらいかかるんだったらこれ新車の方が良かったと思って安物買いの銭に失いとは余裕たもんやとなりますもうさすがに今回は、買い替えることにしましたということで
、うん、おめでとうございます、
ありがとうございますって、でまああのであのこれちょっとなと思って奥さんの方にね、もういい加減買い替えなきゃ、これこういう理由で買い替えないとなっていうプレゼンをしようと思ってたんですけど、その前にですね、うちの奥さんがですね、はいはい、あのなんか最近指輪欲しいっていう話してて、どうしたのっつって聞いたらね、あのうちの子供の方がね、あの垂れ込みくれたんですけど、結婚指輪なくしたんだよこの人っつって、おいちょっと待ってよっつって何それっつって、いやいや多分家の中にはあるんで大丈夫だと思うんだけど、なんか見当たんなくてっつって言ってんの、それ普通に離婚理由になるって言ったら、性別逆だったらもう殺されてるよそれ
っつって確かに、
いやだからちょっと指につけるの今なくて困ってるなとか言って、それはさ、
そうか、
まあまあまあまあ、でもこっちはこういう感じで車いるからなっつったら、ああっつってとりあえずまあこっちもそっちを不問にして、向こうもじゃあ、新車購入の方向でっていうことで一応
そうですね、
なりまして、うん、まあまあまだあの車の方はね、あのクーラーは効かないけどファンだけは回るんで、まあなんとかあの日中乗らなければなんとかなるんで
そうですね、うん、いやまあでもつらいな、
冬場ね、冬場は大丈夫ですから、まあまああの来年の9月が車検なんで、それぐらいにあのもう諦めようという、いう流れでですね、うん、やってまして、まあ、あのちょっとブログの方もね、あのいろいろなところで旅行とかするブログで書いてたつもりではあったんですけど、もともとはこのポッドキャストも本当はあの一応旅行とかそういうことをメインに、あの旅をメインにやってたんですけど、まあちょっといろいろと謎の方向性にこうシフトしてきてるんで、うん、まあまあまあまあ別にいいんですけどね、それは。まあ、そんな感じでですね、一応とりあえずあの愚痴とね、あと近況の報告という流れでしたけれども、
はい、
ありがとうございました。ちょっと聞いていただきまして、とりあえず、まあ、あのだいぶこうやって愚痴が言えるからこのポッドキャストもありがたいなと思うんですけれどもね、うん、いやあとですね、ちょっとですね、今回お話ししたかったのはですね、もう一つあれなんですけれども、ですね、実はこうやってね、人見師匠とラジオをやってるのは、ちょっと縁がございましてね、
はい、
例の、ただいまね、こういった女子にも大人気 の、 あの心霊ドキュメンタリーシリーズといえばですね、人見師匠は何になりますか
監視カメラシリーズですか。
そうですね。まあ本当に映った監視カメラシリーズ友達ですね。
そうですね。
で、人見師匠はね、あのシリーズで有名なカトールさんにお会いしたことがあると聞いて びっくりしてたんですけどね。
いやもう偶然ですよ。すごいですよね。
すごいですね。え、知ってるんだ。
そうなんですよ。
知ってるんだっていうことは。
そう、気まぐれにタロットカードを買いに行ったら、
はいはいはい、
カトールさんが出てきて、でもその時はまさか監視カメラシリーズに、私その時まだ見てなかったんで、
普通は見ないですね。
そうですよね、まず普通は手出さないです、ね、
普通は見ないですね。いやいや、
でドクさんに言われて、あれ私会ったことありますよ。
いやいや、
いや本当に
ちょうどね、あのこういうあのお話収録しようかっていう時にですね、あのちょうど表に出てて、なんか用事だったんですかって言ったら、いやちょっとね、本当に映った呪いのビデオシリーズ返しに行ったところなんですけどっていう話になって、でまああのあーっつって、でもあんまり面白くなかったっていう話をしてたから、いやいやいや、それだったらちょっとぜひともおすすめしますよっつって、
いやハマりましたよ。
もううちはもうドハマりしてますからね、あれは、
うん、
いやーっていうかね、あのなんていうか、心霊ドキュメンタリーって本当何をやっても許されるのかっていうぐらい。
そうなんですよ、本当に。でもなんか、ね、細かな演出にちょっとこう感心させられる部分もあるんですよ。なんか、
いやいやいや、もうこれね、もう何のことか、あのこれ聞いてて、あのね、あのさっぱりわからない方に、あのちょっとちゃんと説明しますとですね、あのまあ本当に映った呪いのビデオとかですね、あのよくあるじゃないですか、こうね、ホームビデオ回してたらお化けが映ってて、で、お分かりいただけたでしょうかって言って、あのリプレイでこのシーンで映ってて、わー怖いっていう感じの、ビデオシリーズが今あったんですけど、で監視カメラシリーズっていうのは、あの24時間365日撮ってるカメラにひょっとしたら何か別のものが映ってるのかもしれませんという体で始まってるんですよね。
そうですね。
でもってその監視カメラっていうのは、あの監視の間にあの死亡の死と書いて本当に映った監視カメラと書いてるんですね。実にあれはお化けが映ったとは書いてないし、何が映ったとも言ってないんで、別に嘘は言ってないんですよね。
確かにそうですね、うん、うまいことやりましたよ、ね、うん、
いやでですね、まあ、あの1とには普通にね、なんかその監視カメラ映像で怖いの映っては怖いみたいな話でしか行かないんですけど、3からなぜかドラマパートが入るんですよね。あの呪いのビデオシリーズでも、ね、あの投稿映像をこう検証しに行くみたいなドラマパートが入ったりもするんですけれども、うんうん、まあ、あの監視カメラシリーズもそういった形でですね、あの入ってくるんですけどね、まあ取り上げてる題材がねひどくて
ねえ、
いろいろね、3、4あたりはまだちゃんとね、あの頑張って怖いものを撮ろうという気概が見えるんですけど、まあシリーズがなんと16までありましてね、もうもう10を超え、まあもうずっとひどいんですけど、ひどいものを撮ってるんですけどね、どっち映した方がやばいんだっていうのがあって、なる
ほど、そうそうそう、
これは映しちゃいけないやつをずっとこの映せていいのかいっていうみたいな、ねえ、
ねえ、
そういうものが多くてですね、まあ、こちらですね、一つはですね、ライブ最中にですね、女の子人がずっと白い飲み物を盛りながらずっと韻を結んでる映像が見てて、これは何をしてるんだろうかっていう問い合わせがあって、どうもこれは呪いだっていう話になってね、で呪いグッズの専門店の人を紹介してくれるんですね、あのカトールさんが。
そうですそうですそうです、
毎回オカルト界マイシリーズの絶大な人気を誇るカトールさん。
そうです。
この前何だったかな、オカルト界のペヨンジュンと言われるカトールさんって言われてました。
ただ眼鏡かけてるだけですから。
うん、 でもね、本当になんでこんなに怪しいんだろうこの人はってぐらい怪しいですよね。別に怪しい格好はしてないんですよね。別に
そうなんですよ。
別に冬場だったらジャンパー着てて、オタクっぽいっていうか、なんかね、普通な感じの格好なんですけど、なんであんなに怪しいんだろうっていうぐらい。
そうなんですよ。
であとはなんか問題が起こっても、なんか謎のね、なんか不思議と頼りになる感じがするんですよね。
そうなんです。専門家ですか、あれは。
なんか落ち着いた専門家ですね、普通に。
そうですね。
いや、で、そのカトールさんがね、に紹介してもらった呪いグッズ専門店のね、ところに行ったら、これは呪われているんですね。で、そこでこれは、呪い返しセットをご購入いただいてっていう話になるけど、その呪い返しセットの値段がなんと79万8千円と書いてあって、
いやー高い、
いや
ー高いな
ー。あれでね、これはちょっと価格的にどうなんだっていうか、効果のことはっていうけど、実際効果ないっていうんだったらやめてもらっても構いませんよ、けどこの値段でしかお出しできませんって言ってる。どう見てもものすごいチャッチーものを出してくるんですよね、あれ。
そうなんですよ。
なんか藁人形とかもあるんですけどね。あとは
爪
の箱とか出るんですけど。いやー、もうそれで、そんなばっかりのね、シリーズなんですけれども、
そうですね、でももうそれをすごく真面目にやるんですよね。
そうなんですよね、
彼らは。
いやー、もうバカ丁寧にバカ真面目にやりますけどね。
そうなんですよ。
これがっていうかね、よくね、怖すぎとかね、フェイクドキュメンタリーシリーズとかって言って、だいぶ人気が出てきましたけれどもね、一応ですね、あれはもう怖すぎシリーズはね、作り話だと私は思ってますんで。あれが本当だったら世界が終わってるはずだって。あれが本当だとはもう世界が、何回かは世界が終わってるんで。あれは、
そうですね、
あれは作り物だと思うんですけどね。ただ監視カメラは僕の中で一応、非常にグレーゾーンですけど、あれはガチだと。
あれはね、まずカトールさんが存在しますからね、
いるんだっていうか、あれ役者とかじゃなくて本物がいるんだっていう
のが、本物はね、しかもちゃんとその職業をしている方ですからね。
いや、僕も魔術堂のツイッターフォローしてますからね、本当にあるんだと思って。
本当にあります、本当にあります。
本当にあったカトールさん。
そうなんです、行ったんでね。
行って、
間違いなく。
って本物がいるっていうのも本当オカルトだよね。本当に。
本当です。
本当に。あの人の存在がすでにオカルトですからね。いや、本当、あの人、なんか、普段なんか事件解決してそうな感じあって、すごくいいなって。
そうなんですよ。ね、なんか、あれでしたよ、タロットカード買うときに、レジに持ってったら、ちょっと専門家の方呼んでまいりますんで少々お待ちくださいって言われて、カトールさんが出てきたんですよ。で、別にそんな本格的にしようと思ってたわけではなくって、ね、別にちょっと買ってみるみたいなノリで買っただけなのに専門家呼ばれる、嘘ってなってたら、専門家が2階から降りてきたんですよ。それが彼です。
いいな、ちょっとお呼びしますねって出てきて、いろいろちゃんと説明してくれるわけですよね。
そうなんです、そうなんです。
いいな、
詳しくはい、
いいなそれ。
でも魔術堂がやってるイベントに行く勇気はちょっとなってないですね。ちょっとかなり本格的なんで。
確かにね、それはね、 なんというか、そこまで好きかっていうか、そんなどっぷりっていうわけでもないんですよ。
ですよね。
でもなんかちょっと怖いもの見たさでとかね、この前のニコニコ生放送で監視カメラシリーズの最新作が発表された時に、
はいはいはいはい、
出てたらしいですけどね、カトールさん出演してたらしい。
ああ、やはり。うん、
専門家が出てくれる、専門家っていうかカトールさんがいるっていうのはいいな。
そうですよ、
でもあれですね、そんな監視カメラシリーズなんですけどね、ちょっと心配な出来事がありましてね、監視カメラの最新作の16でですね、普通にですね、怖すぎのことをですねバカにしてましたからね。
おっとここで
え
ちょっとそういうのが、勃発しちゃうんですか？
いや、何も誰も知らないところでですね、この心霊ドキュメンタリーでなんかクロスオーバーが起きようとしているのか
も。そうですね。でも果たしてその、うん、白石浩二監督側が意識しているかどうなのかっていうところですよね。
確かね、それを聞いた工藤 D のね、公式アカウントがですね、
はい、はい、
なんだとって悪口言ってやがるのかこいつって言って反応してたんで、すごいドキドキしてるんですよ。うちだけドキドキしてるの、うわどうなんだろうっつって。
面白い、うん、どうなるんだろう。
いやいやいやいや、もう何すかね、市川さんとか、市川さんあれ何でしたっけ、職業はアシスタントでしたっけ。アシスタント、
確かアシスタントだった気がしますけど、
なんか演出法はいないんですよね。
そうですね、そうですね。
演出法、うん、あれってちょっと業界詳しくないんですけど、演出法っていうのは役職として普通にあるんですかっていうか、あれ、
いや私も呪いのビデオシリーズからかなり気になっていたんですけど、
うん、
AD みたいな感じなんですかね。
うん、まあ、確かに取材してて、ね、まあ、出てる人はアナウンサーとか演者さんとかいう感じの、カウントになるのかなと思ってましたけど、演出法っていう役職も謎です
よ
ね。
そうなんですよ、
うん、あれ何なんだろうと思って、あまり聞かない単語だなと思ったんですけどね。で、演出法って
なんだ
か、シルビデオシリーズができないんだよなと思って。あれは他のやつで見たことないんでね、ノリのビデオシリーズで言ったら菊池さんですかね、菊池演出
の。菊池さんとか多分本当にすっごいまだ VHS 時代の、ノロイのビデオだと岩沢さんですかね。
だが、なんかしょっちゅう変わってるんですけどね。ただ
そうなんですよ。
ただ監視カメラシリーズはね、金田萌木さんっていう方はずっと出てるんですけどね、であの人がヒロインかっていうと、ヒロインっていうのはちょっと引っかかる感じの、ちょっとですね、美貌の持ち主である。
そうですね、なんかかなりよく言った感じですよ、ヒロイン。
ヒロイン扱われ方も結構ひどいですしね。
雑ですよね。
雑ですね。あとはなんかなんですかね、役者さんだとしたら相当すごいなって感じがするんですけど、
確かに独特の雰囲気を演技で出してるんだとしたら結構すごいですよね。
結構すごい役者さんなんだろうけど、中華これ本当大丈夫っていう感じの人。
そうそう、なんかね、心配になるんですよ、結構、うん、
結構日常生活とか大丈夫かなと。
そう、
ドキドキしますからね。そんな監視カメラシリーズですね、僕はちょっとまだ多分未見だと思うんですけど、すごい話があって、町内の監視カメラに変な映像が映り込むっていう投稿があったんですよ。ただその映像っていうのはもうなんか急に白黒になって、
うんうん、
でなんかテレビみたいな映像が映ったりして、
うんうん、
画像が乱れて、でまた消えて、 で、その時に、なんか、男の人の顔が映ってて、で、消えたりするんで、ただこれ、神谷の不良かと思ったら、その町内会にある、ある何個かのカメラが同時にそういうの映像を撮っちゃうと。で、カメラ変えても変わんなくてっていう話で、ちょっと困ったなっていう内容だったんですよね。で、我らが監視カメラスタッフがですね、現場に急行した結果ですね、とりあえず男の人の顔が映ってるやつがあったんで、それをまあ印刷して聞き込みするんですよ。そしたら、そこの、なんか聞き込みしてるときに、あ、これ、多分中学校の先輩かな、みたいな話してて、あ、実在するんだって言って、え、知り合いなんですか？いや、知り合いっていうか友達ではないんですけど、みたいな感じで。まあ、ただ知ってるけど、多分人だなっていうので、で、その人が、まあ、なんかつてをたどって連絡してもらったら、その人見つかるんですよ。で、あ、この人だって、その映像と一緒で。で、この監視カメラにこういうのが映ってたんですけど、っていうことで、印刷したやつを見せたら、あー、これ、漏れちゃってますねとか言うんですよ。何がっていう話になった時に、実は僕ですね、念写ができるんですっていう話になって。カメラとかにこう、念写して、写真写すんじゃなくて、蓋をしてあるビデオカメラを、って録画して、自分の好きな映像
を、はい。
まあ、録画できるみたいな。ことをやってたと。やっぱりそれが、こう、うわーって自分の持ってるビデオカメラにやってたんだけど、その念が、こう、漏れてて、その、周りの監視カメラにも、周りのその時ちょうど回してるカメラにも、その、念が乗っちゃうみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、そんなことできるんですかって言ったら、ああ、ありますよって、撮った作品何本もありますんでって、パソコンに保存してて、で、自分がこのいいともに出た時のことを念写しましたっつって、あ、本当だ、出てるみたいな、白黒の、あ、かなり荒い画像で、いいともに出た時とか、で、あと女優さんとか、この女優さんの名前のやつは、これは、はい。いや、これはちょっと、はい、とかいう話を、はい、してて、すごいですね、つって。じゃあ、せっかくなんで、金田さんもちょっと、私もじゃあいいともとか出た映像とかいけますか、あ、大丈夫です大丈夫です、いけますって言ったら、あ、じゃあちょっとやってくださいって、わかりましたっつってカメラ見て、連写するで、あ、ちょっと撮れたかどうか僕ちょっと確認させてくださいねっつって、こうやって映像見て、あ、失敗ですって言って、じゃああ、でもちょっと少しでも映像、いや、もう書いてください。もうダメです。全部書いてください。つって。追い出されちゃったね、スタッフの人。つってなって。で、後日ですね、商店街の人から、またちょっと変な映像映ったんですよって連絡があって、じゃあ、あの時の電車って成功してたんじゃないですかつって。で、ただ、ちょっとこの映像はっていう感じだったんで、で、スタッフの方が、いや、ちょっと、つって回収して、で、その時、一緒にいた女性でスタッフね、金田さんともう一人いたんですけど、二人呼んで、ちょっと非常に言いづらいことなんだけど、つって、電車はできてたのは分かったけど、って、ただ、これはちょっと、君たちの許可が必要なんですっていう話になって、どういうことですかって言って、じゃあちょっとこれですね。で、ここから先の映像は、その金田ともう一人の許可を得た上で、記録しておりますって言って、こうやって再生始まるんですけど、二人服着て並んでるんですけど、突然白黒のぐちゃっとした画面だけど、いきなり二人ともフルヌードになっちゃうのが出てて。 男だからやっぱそうきたかっつって。ああ。
その手があったか。
いやそんな、アシスタントの金田萌衣さん。
本当に散々だ。
散々。いやでも16までずっと出てくれてるからね。
本当です。
いろいろあったっつって。いやいやいや、まあ、途中でね、急に実は私幽霊見えるんですとか言い出したりして。いや、その時、なんでこれ、心霊ドキュメンタリーシリーズなんだから、なんでそれ黙ってたのって言われたら、いや、そういうこと言うと、キモいかなって思われると思う。いやー、あれはすごい。そういうことなんで、皆さん見えてないんですかみたいなことを言って。
いやー、すごい。いいですね、金田さん。
金田さん、なんか今までに見たことがない感じで、ね、
そうなんですよ。
キャラクターで、なんかもうね、見逃せなくなってしまいました。
そう。目を離せないですよ。
目を離せません。
もう。
いやー、本当に、あとですね、ですね、もっとひどいのが一つありましてね、金田さんのエピソードといえば、もうね、本当のね、お蔵入り映像ってこういうことなのかというエピソードが一つあって、そのシリーズ始まる前に一回ですね、テロップというが出て、これは本来だったらお蔵入りするはずの映像でしたが、プロデューサーの強い意向により今回商品化しておりますとかいう謎のこうキャプションが入るんですよ。でなんかコッコちゃんかな、なんかそういう名前の題名で始まるんですよ。でそれもまたすごい映像なんですけど、駅に仕掛けてある監視カメラなんですけども、それがね鶏撮ってるんですよ。普通の生きた、
はいはい、
ただその鶏は金色のオーラをまとってるんですよ。
なんで
この鶏は一体何なのであろうかみたいなことで、で町に取材に行くんですけども、ああそれうちのねアイドルなんですよっていう話になって、どういうことなんですかって言ったら、その鶏がいる家にはなんか願いが叶ったりとかものすごい幸運が訪れるから、
ほうほう、
うん、いやそれでね、それでね、この町の名物っていうか売りにしたいと思ってるんですよっつって、じゃあじゃあどっかに捕まえてるんですかって言ったら、いやそれはですね捕まえられないんですよっつって、どういうことなんですかって言ったら、いや檻に入れても檻が曲げられて脱走されるとかいう話になって、
ほう、
穴開けられて必ず脱走されるとか、そんな絶対逃げられないようにしても次の日忽然と消えててまた別の家に見つかるとか、そういう鶏なんですよっていうのがあって、で町の人に聞いてもね、違う、その鶏の産んだ卵を食べたら願いが叶うな、そうそうそうそう、うん、だからその鶏がたまたま家に来てくれたら、もうみんなで一生懸命接待して、卵産むまでなんとかこの家にいてくれってお願いするような感じのことをみんなでやってて、その噂聞いたことありますって町の家も言ってて、で取材進めてったら、いや実はうちに今来てるんですよっていう話になって、でわーっつって見に行って、で行ったら実際行ったら鶏いるんですよ。で、いやこれで産んでもらうまでこの家にいてくれたらいいのになみたいなことを言った次の瞬間にいなくなってたんですよ。でみんなパニックになってわーっつって、で必死にこうどこだどこだって探して探して、 森の中探してたら開いたぞーとか言って、
うんうん、
わあ帰ってきてくださいって言ったらもう鶏めっちゃ必死で逃げるんですよね。
まあ逃げますよね。
でみんなでわーって追っかけて、そしたらあの木の上に登って、すごい高い木の上に登って、であの金田さんとかがわあ降りてきて、降りてお願いだから降りてきて、降りてきてくださいみたいなことやってたら、鶏が木から落ちて死んじゃうんですよ。すいません、ちょっと死んでしまったみたいなんですけどみたいなこと言ってて、ちょっとそれ やめてくださいよっつって、これもしもバレたらうちの家とんでもないことになるからっていう話になって、どうしようどうしようっつって、で隣町のペットショップから似た雰囲気の鶏を買ってきて、話してジエンドとか言って、いやこれはお蔵入りにせえよって。
なんで普通に
長
お蔵になってないの？
なってないけど。何映像出してんの？つって。ちゅうか何これ何これつって。
尺が足りなかった。多分。
そう。いやそのな何これな何なのこれと思って。
尺が足りないからお蔵入り映像を入れる、そのいやー素晴らしいですね。
いやなんなのこれと思ってこれは何を見せられたのと思ってい
やもうお蔵入り映像
見せられたっていうか、お蔵入りにせえよと思ったもん。しとけよつか出すなよって、あのあれひどいわというか、あのねえと思って、
いやさすがですよね。
うん、いやあれなんかこの僕の中にのこのなんか消化しきれないこの気分は何なんだろうと思って、なんかあのね、よくあの名作映画とかがね、あのなんかこう、
うんうん、
結論を自分でこう家まで持って帰ってねみたいな、皆さんの心の中にっていう感じあるけど、いまだにそれが消化できなくてね。
いやもうでも、まあ監視カメラシリーズはもうそれが醍醐味。
醍醐味ですからね。もういやもうなんちゅうかね、あのその萌木さんやってくれたなって
思って。いやもう多分もう本当にあの納期まで時間がなかった。
いやわかるけどねって、まあ、あとはね、一緒にも見ていただいたあの断食霊という恐ろしい話がありました、
ね、いやあれは新しいですよね。
新しいっていうか、あの、ね、僕もブログに書きましたけれども、あの、
うん、
あれですね、あのそのドライブレコーダーにの映像であるんですよね、あのドライブしてて来たら、あの突然暗がりから男の人がバッと飛び出してくるけど、あの下ズボンも何も履いてない、上は着てるけどっつって、でもって倒れてギャーって悲鳴上げ
て、そうそうそう、
でそれであのね、塩を撒きながら助けに来てくれるって映像、
そうそうそうそう、もうあの瞬間こそ私は今何を見せられてるんだろうっていう気持ちになりましたよ、あれは。
あれがあのあれが一応あの初監視カメラ体験ということで、
そうですね、何を見せられてんだろうなこれはと、うん、
それまでね一応真面目というか一応心霊ね系ドキュメンタリー映像ではあったはずなんですけどね、
そうですね、
うん、でも突然そんなのが入ってきて、スタッフが取材に向かったっていう流れで行ってね、
そうなんですよ、
いやーつってお願いですってもう我慢できないんですって、あのね、あの例の、
そうなんです、
性的盗作者であるトミーさんがって
、そうなんです、
今僕たちの業界では一番熱いスポットがここなんですよつって、
そうなんかもうね、あそこが発展場と化してしまったんですね、
そうそうそうそう、でもってあの 最終的にはどうするかっていう話になった時に、あのもうズボン脱いで誘惑するしかないんじゃないかみたいなことを言ったら、地震が起こってね、古来の神の怒りに震えた感じになりましたけど、
そうなんですよ
いやこれ何言ってるか分かんないと思いますけど、実際そういう映像だったんで、
そうなんです、もうなんかそうとしか言いようがないです
あんまりにもふざけたことあるってやってた、
そうなんです、
あれ普通になんか監視カメラのね、まああのビデオ撮ってて本当にああいう目にあったんじゃないかと僕とは疑ってますけどね、
確かに、
うん、マッチョラランド神が怒ったよ、これ怒ったよ、こんなことしやがってぶち切れたよこれ神様とか思ってあれ別にね、あのなんか作った映像とかじゃなくて普通にああいうのが出てきたと思って違和感なく見えましたよ、逆にリアリティが湧いたね
ねえ、
あれプロデューサーがね、これ場所分かってるっつって これ行きましょう、監視カメラどころじゃないよね使えていやでもあのブログにも書きましたけど、あの妖怪カメラも僕は見ましたよ、あれ 出てましたね、
ああ
本当に映った妖怪カメラ、いやこれもなんていうかね、本当ね、もうひどい。
そうとしか言えない感じ。
なんだろうね、なんかね、映像麻薬だねあれ。ひどいんだけどもうなんかやめられないっていうか。
ああまあありますよねそういうのね。うん、
これあの人には絶対おすすめできないし見るなと言うんだけど。でも自分は見ちゃうんですよね。
そうですね。
そうそうそう。なんか依存症みたいになってくる感じ。
うんうん。
いや、あの、見たらひどいの分かってるんで、分かってるんだけど。
そうそうそう、そうなんです。
そう、クリックするこの手が止められないっつって。
そう。
ああっつって。やろっつって。ひどいのは分かってるんだって。見たってそんなすごく面白いわけじゃないのも分かってるんだけど、でも見すぎはいられないっつって。
そう。でも不思議なことに時間を返せってまでは思わないんですよ、
うん、本当にひどくて何のオチもないっていうか、ダサ作映画を見た気分ではないんですよ、ね、
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、なんだろうこれは
いやあれはねちょっと形容しがたいですよ結構
なんかね、
うん、
いやおすすめしてこうね見ていただいてね、もうちょっと高評価いただいてね
見たい、では私はいいですよ、うん、あれは
見てさえくれたら高評価で、いやいやいや、ちょっと機会があったらあのね、今度あの妖怪カメラの方も見ていただければ、
はい、
あその話でちょっとね、あの一本取れるかなっていうぐらいの話なんですけれども、はい、ちょっとパッと見たらこういうあのね近況とあのですね、あの監視カメラシリーズですね、話をしてたらあっという間に45分になろうとしておりますので、
あらまあ。
うん、早いですね。ということで、まあ、あのこういった形で、女子にもバカウケな。
いや、面白いですよ。
面白いですよ、ね、絶対これは、なんていうか、楽しく見れる人とは、マブダチになれるという思います。あの、監視カメラシリーズですね。ね、とりあえず、おすすめではありますので、お願いしたいところです。じゃあ今週はどうもひとみ師匠ありがとうございました。
はい、
まあ、しばらくこのシリーズ続くかもしれませんが、来週もまたよろしくお願いしますということで、
よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ今日は今週はここまでで失礼いたします。
超ジャックマンズポッドキャストは、情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、情弱でつぶやいていただくか、JOUJAC